海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ書籍した森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第83回ですね。森崎さんよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども何かありますでしょうか。
はい、先週の海外漫画ラジオで、まあ、なんか韓国の漫画賞に受賞した作品を読んでますよみたいな話をしてたかと思うんですけど、その時はプチョン漫画賞っていうね、韓国の漫画賞の、話をしてたんですが、もう一つ韓国には、今日の私たちの漫画賞っていうね、まあ、もう一つ大きな漫画賞があるんですけれども、はい、それの2023年の受賞作品っていうのが、なんか結構日本語で読めるやつがいくつかあって、それをね私ちょっとね最近読んでます、
はいはい、
なんか2つ日本語で読めるやつがあってどっちも LINE 漫画で出てるんですけれども、うん、はい、一つはねこの私たちの水、私たちは水の上という作品で、これはまあポストアポカリプスものというか海面が上がって陸地がどんどん少なくなってきてしまった時の世界のお話で、でちょっとね結構サツサツとした感じの世界にはなっているんですけれども、主人公は6歳の女の子でですね、なんかすっごいほんわかしたような女の子の目線で、めっちゃ可愛らしい感じの目線で描かれていく、でもなんかこうちょっと背後には気の臭い感じの男たちがいっぱいいるみたいな、そんな感じのねお話が一つと、あともう一つはねちょっと面白いんですけれども、なんだったかな、バスケ漫画ですね。
はいはい。
はい、ガベージタイムという。
あ、前もなんか話出たな、それ。ガベージタイムね。
あ、本当ですか。これもね、受賞しまして。なんか、これは、まあ、バスケものなんですけれども、実際にあった実話を元にした、物語になっているみたいで、で、まあ、なんか内容的には、弱小バスケ部が、どうこうするみたいな、まあ、そういう青春ものみたいな感じなんですけれども、ちょっと初めの方を読んでみると、結構ね、しっかりしたバスケ漫画になっていて、これもしかしたらバスケをやった経験がある人の方が楽しめるかもしれないなと思うような、なんかそんな感じのね、お話になっておりました。
そうですか。僕もっとバスケ部なんで楽しめ
る。もしかしたらね、楽しめるかもしれません。はい、そんな感じでやってました。で、あとなんかこの漫画賞、韓国の漫画賞の話ね、最近ちょっと私ノートの記事の方にも、最近の受賞作品の方をまとめさせていただいているので、もしご興味のある方ね、ぜひ読んでいただけたらと思います。
はい、リンクをね、貼っときたいなと思いますね。はい、ありがとうございます。僕の方なんですけれども、何度かね、この海外漫画ラジオでも紹介してきたサウザンブックスのクラウドファンディングで、ビアッチョイタリアっていうね、イタリアの、グラフィックノベルというかね、車椅子の、2人が、イタリア中を冒険するっていう実話に基づく作品。このクラウドファンディングが、これ収録してるのが2月1日なんですけれども、前日の1月31日に終了しました。
はい、終了しましたね。
無事成立しましたが、もう、まあ、ギリギリでしたね。
そうですね、ヒヤヒヤしてました。
僕が見た感じだと、深夜23時50分ぐらいの成立だったような気がしますが。
いや、本当にそうなんですよ。ちょっとね、あと残りもうなんか数十分しかないけど大丈夫かってドキドキしながら見てました。
ね、まあ、無事に成立してね、これでまた一つ海外漫画が読めることになりますから、そこは本当に嬉しいなと思いますね。で、ちなみにサウザンブックスでは次のクラウドファンディングが今日始まったんだけど、それも漫画なんですよね、海外の漫画でね。
そうですね、韓国のね漫画みたいですよね。
ね、韓国のコミックエッセイで、トランスジェンダーの、まあ、タイトル言うけど、トランスジェンダーの2人がオープンに語る韓国初のコミックエッセイを翻訳出版したいということでね、これもリンク貼っておきますんで、興味がある方はぜひ訪れてみてください。
はい、
はい、それではここから本編いきたいと思います。今回はですね、4つのトピックを取り上げたいと思います。まず見出し言っておきますけれども、1つ目が2023年のバンドデシネ市場を振り返りという ということですね。次が上作子のザ・ウォー・オン・ガザ、続いてスペインの漫画家パコロカのドキュメンタリー放送、最後にデイブ・ピルキー・ドッグマンがついにアニメにということですね。はい、順番に見ていきましょう。まずは2023年のバンドデシネ市場を振り返る記事です。GFK、まあ、フランス語風に言うと JFK となりますけれども、 GFK という市場調査会社がありまして、そのウェブサイトで1月25日に公開された記事ですね。はい、毎年アングレームの時期、まあ、1月末ですけれども、アングレームの時期にですね、前の年を振り返る記事が出るんですね。そのフランス語圏ではね。で、GFK っていうところはいつもそれを、やってくれてるんですけれども、コロナ禍の影響でですね、ここ数年、まあ、過去最高益がずっと出てたわけで、それ日本も全く一緒ですけどね。その中で昨2023年には売上が前年比 5% 減少するということが起きました。まあ、これねしょうがないと思いますけどね、コロナ禍がすごい好調だったんでね。
そうですね。
はい、で、ただね、最も直近の5年間、2019年、まあ、コロナ直前ですよね、2019から2023の間で売上がね 55% も上がってるんですって。
すごいですね。
うん、だからやっぱもともと成長の局面にあって、さらにコロナが来たみたいなところはすごく大きいと思う。でこれフランス興味深いのは、フランスはですね、電子が日本と違って全然、まあ、伸びてないとは言わないけど、もう本当になんかこう、かすぐらいな感じなんです、ここから言ったら。この状況で成長してるのは興味深いですね。
そうですよね。
はい、で、相変わらず日本の漫画のフランス語訳、これが売り上げの半分を占めています。この状況はコロナ禍になって訪れたことですね。その前はね、3割とか4割とかそういう話だったのが、コロナ禍で半分になっちゃったわけですね。で、まあ、ただ前年と比べると減少している、まあ、それはコロナ禍が終わったっていうことですよね。で数字が出てて、まあ、これ売上の数字は出てなかったんだけど、比率とかは出てまして、少年漫画がやっぱり超売れ線なわけですけれども、あのフランス語圏においてね、それが前年比マイナス 20% であると。で青年漫画も前年比 13% マイナス、少女漫画とかはこれほどマイナス大きくないけど、とはいえマイナスっていう風になってましたね。まあでもこの中ですごい大きかったんでしょうがないのかもしれません。はい。で、バンドですね、全体で見たときに日本の漫画の次に重要なのが子ども向け作品なんですね。ここはすごく大きなパイがあります。ところがこういうものはほとんど日本に入ってこないのが大変興味深いですね。現状的にはね。で、その子ども向け作品についてはね、プラス 7% であると前提。で、それは要因がはっきり分かってて、アステリックスの新作が出たのと、
なるほど、
それからガストン・ラガフの新作も久しぶりに出たっていうこと、この2つがすごく多くて、これはあの昨2023年の後半に出たんですけどね、にもかかわらずやっぱりすごく大きな影響を持っています。で、はい、この2つを除くと前年比マイナス 7% なんですって。
すごいやっぱ影響大きいですね。
しかもだから古い作品がこうやって影響力を持ってるっていうのが本当にフランスの特徴です。で一方で、はい、とはいえモルテル・アデルっていう、あの、子供向けの作品があのここ数年人気なんですけどね、はい、そのモルテル・アデルとあとシスターズ、まあ、シスターって読むのかな、 S は発音してるのかな、はい、シスターは、もうちょっと年上向けって感じなんですけど、どちらも少女を主人公にしている作品で、一つはかなり好調であるっていうことも書かれていました。はい、まあ、どっちも来てませんが、
日本に。はい、そうですね。はい、
シスターなんかはね、ユーロ漫画が電子やってたら、もしかしたら入っても不思議はなかったかもね。
まあ、
ちょっと反応でき
る
かどうか分かんないけどね。はい、で、バンドデシネのメインストリームってジャンルものなんですね。SF とかファンタジーとか、はい、アクションとかね。で、そのジャンルものは前年比の数字的には下がっていると。とはいえ、やっぱり SF、怪奇幻想ものとかヒロイックファンタジーとかね、そういったものが好調で、で、もう一つ好調なのは、これは割と近年の傾向だと思うけど、ドキュメンタリー、ノンフィクション。
なるほど。
これはクラシックなバンドデシネというよりはグラフィックノベルだと思いますけれども、まあまあ、はい、好調であると。で、そのドキュメンタリーノンフィクションでは2023年ね、も、 前年のものがすごく好調で、それがクリストフ・ブランの誰も教えてくれなかったエネルギー問題と気候変動の本当の話。
本当ですか。
はい、相変わらずすごい売れてる。で、2023年で20何万部売ったって書いてたような気がする。
はあ、すごいですね。ずっとベストセラー続いてるんですね、これね。
まあでもテーマがやっぱり今っぽいテーマでもあるし、そこが受けてるしね。で、あともう一つがですね、去年2023年に出た作品で、バンサン・ルミーホっていうのかなっていう人と、クリストフ・ゴルチエっていう人の、イストワルド・ジェルサレム、エルサレムのも、これ歴史かな、はい、エルサレムの歴史っていう、そういう作品、これもやっぱり、うん、あのタイミング的には売れるのを理解できますけど、
そうですね、
これがすごい好調だと書かれておりました、はい、で、北米のコミックスの翻訳はマイナス 37% なんだって。ちょっと少年漫画より、日本の漫画とかよりもマイナスが大きい、うん、はい、とはいえ、ザ・ナイス・ハウス・オン・ザ・レイクとかは好調って書かれて
ます。ああ、そうなんですね。
はい、で、その他ウェブトゥーンは、2023年の1年間でタイトルが倍増したっていうふうに書かれてました。はい、で、それ以外で言うとポケット版ね、あのなんかこう、はい、バンドデシネって大きいんだけど新書版みたいなポケット版とか、それからあとは北米のコミックスのコレクター版なんかもすごく増えてる。で、あとはまあ日本の漫画のなんかコレクター版とかも増えてるっていうのをね、前にも海外からちょっと取り上げましたけどね、
はい、
そんな感じでした。で、あとは2023年のベスト10が書かれてまして、1位がアステリックスの新作ね、2位がガストン・ラガフの新作、
なるほど、
3位が誰も教えてくれなかったエネルギー問題と気候変動の本当の話。
3位なんですね。
あ、ね、すごいね。で、4位がモルテル・アデル、5位から8位まで4つね、ワンピース、
はい、あ、すごいですね、やっぱ人気高いですね、
はい、で、9位がさっき言ったエルっていう子供向けの女の子を主人公にした、うんうん、中学生ぐらいかな、主人公にした、うんうん、それから10位もモルテル・アデルということでね、
は
い、
なるほど、なんか面白いですね、
はい、
トップ10面白いですね、
はい、まあまあね、こういうふうにあの1年間を振り返ってくれるのは大変ありがたいですね、うん、はい、ということでした。はい、続いてですね、何度か取り上げているパレスチナ問題に対する漫画家のリアクションの話題ですね。ザ・ウォー・オン・ガザ、2024年1月26日っていう記事が、ザ・コミックス・ジャーナル、で、1月26日に掲載されました。
はい。
はい、で、これはですね、冒頭に、この記事の冒頭に、アメリカのコミックス出版社、ファンタグラフィックス社、の共同創業者でハーベイ賞という賞がありますけどね、その創立者でもあるゲイリー・グロスの序文がまず置かれておりました、はい、で、このファンタグラフィックス社っていうのは上作庫のパレスチナの、元々の版元なんですね、
はい、
で、まあ、パレスチナっていう作品、あのすごく象徴的な作品を出しているっていうこともあって、作者の上作庫と相談した上で、ファンタグラフィックス社が版元としてね、声明を、まあ、現在の状況について声明を出し、はい、それからあと上作庫が作家としてザ・ウォー・ガザ、まあ、ガザでの戦争っていう感じですけど、はい、そういう連作の漫画を発表することを決定しました、はい、で、まあこれ漫画っつっても1枚絵の漫画が2つほどあるっていう感じで、言い方としてはグラフィックコメンタリーっていう言い方をしておりましたね、
はい
はい、で、まあ、どういうことを言われてるかっていうと、10月7日の、まあ、ハマスによるイスラエル攻撃、これがあのきっかけになってるわけですけれども、まず、まあ、ハマスによるイスラエル攻撃は非難、まあ、当たり前ですけど、で、一方でイスラエルが報復として、まあ、ガザに住む罪のないパレスチナ人を攻撃しているわけですけれども、これについても非難、しています。で、さらにはアメリカという国がガザでの虐殺に加担している、このことも非難するっていうね、まあまあ、あの真っ当なあの態度ですけれども、それを表現しておりますと、はい、で、まあ、いろんなことを書かれておりますのでね、興味のある方はぜひ読んでほしいんですが、はい、あとは上作庫のパレスチナについては過去に、海外漫画の本棚でも取り上げましたのでリンク貼っておきますので、はい、興味のある方はぜひ聞いてみてください。上作家のグラフィックコメンタリーね、まあ、文字は多いですけれども2枚程度しかないんで、興味ある方はぜひ読んでください。そんな難しいものではないです。言葉がやたら多いのが印象的で、これやっぱり第三者としてこういうような状況を目にした時に言葉が増える、 これまあ、ね、今 X とかでもまさにそういうこと起きてますけれども、
はい、
まあ、それはそのことを表現してるのかなと思って僕はすごく興味深いなと思いました。そういう状態にならざるを得ないっていうようなことが画面として表現されているような気がしましたね。はい、それからもう一つですね、イスラエルが今行っていることを指す言葉を、この上作語が提示してくれてます。これがジェノサイダルセルフディフェンスって言葉で、すごい言葉だよね、これね。大量虐殺的自衛。
ねえ、まあでもその自衛という名のもとにそういうジェノサイドが行われているというね、そのことのへの、まあ、皮肉とかも含めてのところだと思うんですけれども、まあでも本当、まあ、上作子さんが言ったっていうところがやっぱり大きいですよね。
大きいと、もし今上作子らしいことをしたっていう感じがしますよね。
はい、そうですね。
はい、ということで、よかったらぜひご覧ください。はい、続いてスペインの漫画についての話題ですね。スペインの漫画家パコロカ、についてのドキュメンタリー、パコロカ人生を描く、というものですね。これが1月28日日曜日の21時30分に公開されたそうですね。読み方はちょっとわかんないけど、アルファベットを普通に英語読みすると RTVE スペイン放送協会、だそうですけどね、このウェブサイトで公開されている情報です。パコロカは日本でもシワと家で知られているスペインの作家ですね。今やスペインを代表する作家になっていると思います。
はい、
2023年には最新作の忘却の深淵というね、作品が、出たそうですけれども、数週間で初版4万部を完売したそうですね。
はい、そうですね。
はい、で、その彼について、バティステ・ミゲルさんっていうね方がドキュメンタリーを、撮ったということです。で、インプレシンディブルっていうね、これ英語で言うとエッセンシャルズということのようですけれども、そういうシリーズがあるようで、その一環として撮られているようですね。まあ、多分クリエイターに焦点を当てているものなのじゃないかと想像しますが、はい、で、いろんなことがその中で語られているようですけれども、まあ、そもそもあのスペインにおいてもね、グラフィックノベルっていうものが盛り上がって、まあ、すごい盛り上がってるかどうかはわからないけど、もうカルチャーとして評価されている、まあ、世界中で今そうなってると思いますけれども、そういう文脈の中でパコロカの仕事を評価すると、こういうもののようですね。で、サイトにトレーラーが置かれてまして、まあ、雰囲気こういう感じなのかっていうのはわかります、まあ、あいにくスペイン語ですけどね。
はい、
パコロカのルーツとかね、仕事ぶり、あと家族とか生まれ育った場所である、まあ、今も住んでるようですが、バレンシアっていう土地、はい、そういったところに語られていっているようですね。
いやー、なんかこんな感じでね、ドキュメンタリーが作られるってすごいですね、パコロカさんね。
ねえ、なんかその記事自体相当長い記事で、恥ずかしいみたいなことを結構書かれてたけどね。
いや、お人柄が現れてる感じ
がしますね。はい、ね、日本にも来たことあって2度ぐらいあるんじゃないかな。僕その時にお会いしてちょっとだけご挨拶したこともあるんですけど、
はい、
すごいチャーミングな人でしたよ。
そうなんですね。いやー、ちょっとね、こういうのね、見れたらいいんですけどもね、なかなかちょっと見れないのが残念ですね。
まあ、でも、もう何年かしたらそういうのも見られるような時代になるような気もしますけどね。
ああ、そうですね。
はい。ということですね。はい。最後に、アメリカのコミックスの映像化の話題ですね。デイブ・ピルキー、ドッグマンがついにアニメにということで、ザ・ビート、ザ・ブログ・オブ・コミックス・カルチャー、いわゆるコミック・ビートですね。ここで1月29日に公開された記事です。デイブ・ピルキー、ドッグマンは2016年から現在に至るまで刊行されているアメリカの子供向けシリーズ作品ですね。もうこれ最高の子供向けシリーズ作品。
いや、ですね。もうアメリカで最も売れているアメコミですね。
はい、ということですね。累計いくつって言ったかな、6000万部とかそれぐらいって言ったら、うん、なんか すごい凄まじい数字になってますね。で、日本では3巻まで翻訳出版されてるのかなと思いますね。
そうですね。はい。
はい、で、アメリカでは現時点で最新巻が11巻まで出てまして、今年2024年の3月には12巻目が発売予定というふうになってます。で、さらにスピンオフのキャットキットコミッククラブっていうね、これもすごい好調で、はい、毎月になんかこうベスト50とかね、なんかそういうの紹介しますけど、はい、いつも入ってますけどね。
ですね。デイブ・フィルキーの名前がない時はないですね。
ないね。
本当にね。
はい、で映画化の話題については2020年に一度あったんだそうですけれども、その後続報がなかったところで、ついに、映画化、まあ、アニメ映画化っていう話題が出てきたと。ピーター・ヘイスティングスっていう方が監督をするそうで、デイブ・ピルキーの前作スーパーヒーローパンツマンっていうのがありますけどね、これのアニメにも関わってた人のようですね。
あ、なるほど。
はい、で2025年、来年か1月31日金曜日、公開、予定であるということでございます。
まあまあ納得って感じですね。
まあまあ納得ですよ。
こんだけの人気作であればって感じですからね。
そうね。で11巻まであるとすれば、まあまあネタはあるからシリーズ化もするんじゃないかと想像しますね。
本当ですね。
はい、まあ、これをきっかけに日本語版がもう一回ね、なんか注目されるといいと思うし、うん、まあそして続く出てっても不思議はないような気は全然するんでね。
いやー、ほんとそうですよね。ロックマン、ほんとね、なんかね、お子様の、食いつきが違いますよ、やっぱりこの作品。
あ、はい、なるほどね。まあね、うん、本当に子供向けにふさわしい、うんこみたいな話ばっかしてる、うん、そういう作品ですよね。
まあまあね、ちょっとくだらない感じですけれども、まあ、それがちょっといい、いいですよね。
もちろん、いい作品ですよね。はい、ということで、今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らはもう一つ海外漫画の本棚というある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。